行き過ぎた動きに対しましては、あらゆるオプションを排除することなく、適切に対応していきたいと。
円相場が一時1ドル153円台となったことで、政府・日銀による為替介入への警戒感が高まる中、改めて市場を牽制した形です。ただ、日本時間の今夜発表されるアメリカの経済指標の結果次第で、さらに円安が進む可能性もあり、ある市場関係者は、介入するかどうかは今夜の結果を見て判断するのではと分析しています。また、今の円安はアメリカの利下げ見通しの後退など、海外の状況が主な要因となっていることから、市場関係者からは、為替介入は根本的な対処にはならない。日銀が利上げする方が成功法との指摘も出ています。
防衛安全保障分野での連携のさらなる強化の背景には、ウクライナや中東で戦争が続く一方で、中国など東アジアにおける脅威の高まりへの危機感があります。
国際社会は歴史的な転換点にあります。今こそ日米両国がグローバルなパートナーとして進化を発揮すべき時である。
会談後に発表した共同声明では、防衛安全保障面での連携強化などで合意しました。中国などを念頭に自衛隊とアメリカ軍の連携を円滑化するため、指揮統制機能の強化を確認したほか、ミサイルの共同開発など日米の防衛産業の連携促進に向け協議体を作ることを決めました。また北朝鮮をめぐり、岸田総理が改めて日朝首脳会談の実現を目指す考えを示したのに対し、バイデン大統領は歓迎する意向を示しました。また現在もホワイトハウスではバイデン大統領夫妻が主催する公式晩餐会が開かれています。
僕もアメリカに住んでるんで、すごく光栄な、気持ちでした。
日本からは音楽ユニット YOASOBI や宇宙飛行士の星出彰彦さん、元車椅子テニス選手の国枝慎吾さんらが参加しました。アメリカ側からは俳優のロバート・デ・ニーロさんのほか、ビル・クリントン元大統領夫妻など多様な顔ぶれが出席し花を添えました。
平本さん、会談の成果を日本政府はどう捉えていますか？
ある外務省関係者は、日米関係が新たなステージに入ったことを印象付けたと、手応えを話しています。最大の成果は安全保障面での連携強化といえます。総理周辺は自衛隊と在日米軍の一体性が高まると。別の外務省関係者は、中国、北朝鮮の脅威が高まり続ける中で大きな抑止力になると解説しています。
一方で連携強化による懸念というのはあるんでしょうか？
はい、2つあると思います。1点目ですけれども、岸田総理は、一体性は高まっても米軍と自衛隊は、独立して行動するとしていますが、主権国家として、自衛隊の独立性をしっかり担保できるのか、2点目ですけれども、この連携強化が逆に、さらなる挑発行動を誘発する事態とならないのか、日本にとってプラスとなる枠組みの連携にしていけるかが今後問われます。
政治部平本キャップでした。
午前6時40分過ぎ、神戸市中央区港島の市道で、大型トレーラーの運転手から事故をしてしまったと警察に通報がありました。警察によりますと、大型トレーラーから横4メートル、重さ数百キロの鉄製のカゴが落下し、通りかかった60歳くらいの男性に当たりました。男性は頭などに怪我をし、意識朦朧状態で病院に運ばれ手当を受けています。トレーラーがコンテナの上にカゴを置き忘れたまま発進し、会社から道路に出ようと曲がった際に落下したということで、警察は運転手の服部誠二容疑者を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。調べに対し、荷物をよく確認せず発進したと容疑を認めているということです。
火事があったのは、福井市の早津健一さん89歳の住宅です。警察と消防の調べによりますと、今日午前2時前、近くの住民から 煙がすごいと交番に届け出があったもので、火は3時間20分後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅1棟、合わせて延べ200平方メートルを全焼しました。住宅の1階部分から3人が遺体で見つかり、早津さんと85歳の妻、それに58歳の長女と連絡が取れなくなっていることから、警察では遺体は早津さん一家とみて身元の確認を急ぐ一方、火事の原因を調べています。